本日の聖書箇所はマタイの福音書6章9節。マタイの福音書6章9節。新約聖書の10ページになります。マタイの福音書6章9節。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。本日はこの箇所から天にいます私たちの父よと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。暑い日が続いたり、また不純な気候の中にありますけれども、私たち一人一人を今朝もこの礼拝へと集わせてくださり感謝いたします。体調を崩している仲間も多くありますので、お一人お一人にあなたの支えと癒しがありますようにお願いいたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、強め励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書に記された三章の説教をご一緒に読み進めています。六章の始めでイエスは人々に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんと言われました。そしてユダヤ人が重んじていた施し、祈り、断食という三つの宗教的な善行を取り上げて、これらを行うとき、それを人々に見せるために行ってはならないと教えられたのです。三つの善行の教えの中で、最もこの祈りについての教えは一番長いものとなっています。それは祈りというものが神に対する行為であり、私たちの信仰生活の中心であり基盤であるからです。この神との関係こそが私たちの信仰生活の中心であり最も重要なものであるため、この祈りについての教えに重点が置かれて教えられているのです。6節でイエスは弟子たちに、あなた方は偽善者のように人に見せようとして祈ってはならないと教えられました。偽善者たちは四つ角や大通りなど人目につくところで祈り、自分が信心深いものであることを示そうとするが、御国の民であるあなた方は彼らのようであってはならない。むしろ祈るときには自分の奥まった部屋に入って戸を閉め、神にだけ心を向けて祈るようにとイエスは教えられたのです。戸を閉めた完全な個室で神と自分だけの交わりとしての祈りを持ちなさいと言われたのです。問われているのは場所の問題というよりも、誰に心を向けて祈っているかということです。自分一人で祈る時であろうと、他の人と一緒に祈る時であろうと、私たちの祈りはただ神にだけ捧げられ、私たちの思いはただ神にだけ向けられなければならないとイエスは教えておられるのです。また7節から8節でイエスは、祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけませんと教えられました。 異邦人とは異教徒のことです。創造主なる誠の神ではない異教の神々を信じる者たちは、多くの場合同じ言葉を繰り返し祈ることによって自分たちの神を動かし、自分たちの願いを叶えようとします。旧約聖書には、豊穣と繁栄を司るバールという神を拝む人々が大声で叫んだり踊ったりして長時間にわたって祈ることで自分たちの神を動かそうとした様子が伝えられています。そんなふうに同じ言葉を呪文のように繰り返すような祈りが異教において行われるのは、人間の祈りには神を動かすことのできる力があるという考え方によるものです。それは神を自分たちの努力で思いのままに動かそうとする呪術的な発想です。それに対しイエスは言われます。御国の民であるあなた方は、彼らのように単調な言葉で繰り返し祈ってはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。祈るときには、祈りを捧げようとしている神がどのようなお方か、正しく意識して祈る必要があるとイエスは教えておられるのです。異邦人のように闇雲にたくさん祈るのではなく、御国の民であるあなたたちは、祈る相手が父であることを覚え、あなたたちの必要を知っておられ、あなたたちに良いものを与えてくださろうとしておられるお方として、信頼と感謝を持って祈るべきだと教えられたのです。そしてイエスは、私たちがどのように祈るべきか、その模範としての祈りを教えられたのです。それが9節から13節に記されている主が弟子たちに教えられた祈り、主の祈りです。この主の祈りが私たち、また教会にとって大切な祈りであることは、今も昔も変わりありません。この祈りは福音書全体の総括とも言われ、また世界を包む祈りとも言われています。この祈りは福音書全体の総括、また世界を包む祈りとも言われています。この祈りはイエスの教えのエッセンスで満ちており、イエスが教えられた通りの祈りの言葉であることが確認できます。またこの祈りは神の御心にかなった祈りであり、自分中心になりがちな私たちの祈りが正され整えられ、私たちの思いが神の御思いに近づけられていくためにも有益な祈りであると言えるでしょう。この祈りはイエスが異邦人のように同じ言葉をただ繰り返して祈ってはならないと戒めて示された祈りの模範です。イエスはこの祈りを暗記してただ繰り返すように教えられたのではありません。私たちはこの主の祈りを意味を考えることなく、ただ習慣的、形式的に繰り返して祈っていることはないか、顧みる必要があるでしょう。もしそうだとしたら、祈られていることの意味をよく考えて祈る必要があるでしょう。ですから、この祈りの内容については、一つずつ丁寧に読み進めてまいりたいと思っています。この主の祈りはルカの福音書11章でも教えられています。ルカの祈りの方が短いものになっていますが、内容的にはほとんど同じであると言えます。ルカの方では弟子たちがイエスに祈りを教えてくださいと願ったのに応えて、イエスが教えられるという文脈の中で教えられていますが、マタイの方では見てまいりましたように、真実と信頼を持って神に祈る祈りの模範として教えられています。この祈りは6節で教えられていたような個人で祈る祈りにおいても模範的な祈りであり、またこの祈りで、この主の祈りの中で私たちと繰り返されていますように、礼拝の中で祈る共同体の祈りとしてもふさわしい祈りです。今日はこの主の祈りの初めの部分に目を留めて、主の御教えに聞いてまいりたいと思います。9 9節。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。祈りなさいはギリシャ語では現在命令形で述べられていて、繰り返し習慣的に祈りなさいという意味が込められています。聖書の祈りは神との交わりですから、年始など年1年に1回祈ればよいというものではありません。この先の11節に、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るよう教えられている通り、イエスはこの祈りを日々祈るように私たちに教えておられるのです。2000年間キリスト教会が大切にしてきたように、この祈りが行動の礼拝の中で祈られることは素晴らしいことです。しかしこの祈りを日々の生活の中で自らの信仰として生きることの方がはるかに大切で素晴らしいことです。2000年がキリスト教会が大切にしてきたように、この祈りを行動の礼拝の中で祈ることは素晴らしいことです。しかしこの祈りを日々の生活の中で自らの信仰として生きることの方がはるかに大切で素晴らしいことです。これまでの箇所でも確認してきましたように、聖書における祈りとは自分の願い事を叶えるための手段ではなくて、神との真実な交わりに生きることなのです。聖書における祈りとは自分の願い事を叶えるための手段ではなくて神との真実な交わりに生きることなのです。この主の祈りに教えられているような神との真実な交わりに生きるなら、私たちは与えられた自分の人生を平安と希望に満たされて歩むことができ、そしてそのように神の愛に結ばれ感謝と喜びにあふれて生きる私たちを通して神の愛を証しするものとされていくのです。この祈りは天にいます私たちの父よという呼びかけで始まります。私たちが祈るとき大切なのは神への呼びかけです。自分が誰に向かって祈っているのかということを覚えることこそ祈りの出発点であり、神がどのようなお方かを思い巡らすことこそ祈りにおいて最も重要なことなのです。神がどのようなお方であるのか思い巡らして祈るなら、おのずとそこに賛美の言葉や感謝の言葉が導かれ、御心にかなった祈りが導かれていく。そして神にふさわしく呼びかけることによって、困難な状況の中にあっても神のご支配への信頼と平安の思いが与えられ、勇気や希望を持って歩む力、神の御心に喜んで従っていく力が与えられるのです。天にいます私たちの父よ、この呼びかけは原文のギリシャ語では父、私たちの、天におられるという逆の順番で述べられています。天にいます私たちの父よ、この呼びかけは原文のギリシャ語では父、私たちの、天におられるという順で述べられています。この順番に従ってそれぞれの言葉を詳しく見てまいりたいと思います。原文で最初に出てくる言葉は父よです。イエスは弟子たちに神を父と呼ぶように教えておられます。旧約聖書でも神はイスラエルの父であると語られていますし、ユダヤ人たちが父よと祈ることがなかったわけではありません。しかしこれは共同体の一員として神の民という共同体の枠組みの中での呼びかけでした。しかしイエスの言葉は神との個人的な親しさを表す呼びかけでした。旧約聖書のイスラエルの民も神のことを父よと祈ることがなかったわけではありませんが、これは常に共同体の一員として神の民という共同体の枠組みの中での 呼びかけでした。それに対してイエスの言葉は、神との個人的な親しさを表す呼びかけでした。イエスが教えられた父を意味するアラム語、アバは、幼児が父親に呼びかけるときの言葉で、パパとかお父ちゃん、英語で言えばダディと呼んだことになります。このように最も深い親しみを表すアバという言葉で、神に呼びかけて祈るように教えたのはイエスが初めてでした。このように天地万物の創造主であられる神をお父さんと呼ぶことができるのは何という特権でしょう。ヨハネの福音書1章12節にはこのようにあります。ヨハネの福音書1章12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章12節の御言葉です。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。イエスを信じる者たちはイエスの父である神をイエスと同じように父と呼ぶことのできる素晴らしい特権を与えられているのです。そのように私たちが神を父と呼ぶことができるのは、ひとえにイエス・キリストのおかげです。それは主イエスが救い主としてこの世界に来てくださって、十字架にご自身の清い命を捧げて私たちの背きの罪をあがなってくださったからです。そしてローマ人への手紙8章に述べられているように、聖霊に導かれイエスを救い主として信じた者たちは神の子供とされており、アバ父よと親しく神に呼びかけることのできる特権を与えられているのです。マタイの福音書3章16節17節には、イエスがヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたとき、天が開けて聖霊が鳩のようにイエスの上に下ってこられ、天から声がして、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと告げたことが伝えられていました。何の罪もないイエスが罪の悔い改めの印であるバプテスマを受けられたことは、主イエスが罪人である私たちと同じところまで低くなられ、罪人の私たちとつながってくださったことを表しています。主イエスがこの世界に生まれてきてくださったのは、罪人の私たちとつながり、私たちの罪や悩みをその身に引き受け、私たちの罪の代償となられるためであったと聖書は伝えているのです。そしてイエスがご自身において罪の贖いを成し遂げてくださったことによって、また神が使わせてくださった聖霊を通して、イエスを信じる者たちはイエスの持っておられる義と神の子としての身分を与えられるのです。今日の中心聖句にはローマ人への手紙8章14節15節後半と16節を選びました。修法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人への手紙8章14節と15節16節3、はい。神の御霊によって導かれる人は皆神の子供です。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。聖霊は私たちに救い主イエス・キリストを示してくださり、主イエスが成し遂げてくださった救いの恵みに預からせ、私たちが神に愛されている子供として歩むことができるように導いてくださるのです。神はすべての人をこの恵みに招かれています。神がイエス・キリストにおいて差し出してくださっている救いを受け取る者は皆神の子供とされ、永遠の命を受け継ぐものとされるのです。 この父よという呼びかけに、私たちのという言葉が続きます。私の父よではなくて、私たちの父よと祈るのです。この主の祈りでは、この後もずっと私たちという言葉で祈られています。私たちの日ごとの糧を、私たちの負い目を、私たちを試みに合わせないでといった具合に、いつも一人称複数で祈られるのです。信仰は確かに個人的なものです。奥まった部屋で一人祈ることは大切なことです。私たちは一人で神の前に立つのです。しかし、まさに一人で神の前に立つとき、私たちは一人でないことに気がつきます。自分は孤独ではなく、神の家族、信仰共同体の一員であることを知らされるのです。私たちの父よと祈るとき、自分さえ良ければ良いという独りよがりの思いは退けられて、信仰の仲間たちのために、また同じ時代に生かされている隣人たちのために祈るように導かれるのです。主の祈りは、そのように私たちの独りよがりな祈りや独善的な思いを正し、神が愛しておられる一人一人に心を向けさせてくれる祈りなのです。ここには、この私たちのという言葉には、地上の家族を超えたイエス・キリストと聖霊によって結び合わされた民族時代を超えた神の家族の交わりが示されています。この私たちのという言葉には、イエス・キリストと聖霊によって結び合わされた私たち民族時代を超えた神の家族の交わりが示されています。私たちには仲間が与えられており、共に乗り支え合い、手を携えて主イエスの後についていき、主イエスの御教えに従っていく、そのような歩みが与えられているのです。続く呼びかけの言葉は、天にいますです。私たちの父なる神は、天におられる超越したお方です。私たちが祈る神は、お父さんと親しく呼ぶことのできる慈愛に満ちたお方、私たちに良いものを惜しまず与えてくださるお方ですが、同時に広大な宇宙を創造され、すべてをご支配しておられるお方、永遠から永遠まで存在されるお方なのです。私たちは父なる神への親しみと安心感を持って祈ることとともに、すべてのものを作られ御手のうちに収めておられる神を恐れ敬って祈ることが求められているのです。このように、天にいますという呼びかけは、神の偉大さや超越性を表し、父という呼びかけは親しさや愛を表しています。天にいますという呼びかけは、神の偉大さや超越性を表し、父という呼びかけは、親しさや愛を表しています。この天にいます私たちの父よという呼びかけには、神の近さと遠さ、神の愛と神の栄光、神の臨在と神の超越性という、対をなす側面が含まれているのです。そのどちらかを強調しすぎるとき、この神の近さと遠さ、神の愛と神の栄光、神の臨在と神の超越性という 対をなす側面がこの天にいます私たちの父よという呼びかけには含まれているのです。そのどちらかを強調しすぎるとき、私たちの信仰は不健全なものになってしまいます。神は私たちの願いを叶えてくれる駒使いや便利屋ではなく、天にいます超越したお方であり、すべての力と栄光に満ちておられるお方であられます。私たちは私たちの必要を祈ることは許されていますが、その場合も私たちの思いをはるかに超えたご計画を持っておられ、完全な愛と義を持って私たちを導き養ってくださるお方として神を崇め、私たち一人一人の必要を心にかけ良いものを与えてくださる父として信頼を持って祈ることが求められているのです。そのように祈る祈りは決して同じ言葉の繰り返しや形式的な祈りにはならないでしょう。イエスが教えておられる真の祈りとは、神との真実な交わりであり、それは神を正しく神として呼びかけるところに始まり、私たちの必要を心にかけてくださり、私たちの思いを超えた御業をなされる神への賛美と全く信頼を持って祈る祈りであるのです。イエスが教えておられる真の祈りとは、神との真実な交わりであり、それは神を神として正しく呼びかけるところに始まり、私たちの必要を心にかけてくださり、私たちの思いを超えた御業を表される神への賛美と全く信頼を持って祈る祈りであるのです。私たちは主イエスを信じることによって神の子供とされ、親しく父よと祈ることのできる特権を与えられています。アバ父よと祈ることのできるこの恵みに感謝して、真実な神との交わりに生きる私たちでありたいと思います。しかしながら、私たちは人の目、人からどう思われているかという人の評価を気にして、神の子供とされている自覚が薄れてしまうことがあります。特に物事がうまくいかないときや、心沈むような出来事にあったとき、私たちは神から愛されているということを見失ってしまいやすいものです。そのようなとき、私たちは私たちの能力や成果、また人の評価ではなく、神の愛に心を向けたいと思います。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった、ここに愛があるのですと、ヨハネの手紙第一には教えられています。この主の祈りの大きな特徴は、これが神中心の祈りであるということです。この主の祈りの大きな特徴は、これが私たち中心ではなくて神中心の祈りであるということです。私たちが自分を中心にして信仰生活を考えるとき、私たちはすぐに落ち込んでしまい、信仰が揺れ動いてしまいます。それは自分を中心にして信仰の世界を考えるからです。しかし私たちの信仰生活は神中心、神の救いのご計画、大きな救いの歴史の中に置かれているのです。私たちに信仰生活の中心があるのではない、神にこそ、神の愛にこそ、私たちの信仰生活の揺らぐことのない基盤があり、中心があるのです。神が私たちの手を取って導いて いてくださる。だから私たちは心が揺れ動かされたり、気持ちが沈んだりするようなことがあったとしても、変わることのない神の愛にすがって、神の導きを信じて、喜びと希望をいただいて歩むことができるのです。神の子供とされている私たち、どんな時も神の愛に結ばれ、平安と希望をいただき、感謝と喜びを持って歩み続けるものでありたいと思います。そしてこの主の祈りに教えられているような、祈りに私たちが生きることを通して、神の愛は明かしされ、教会は誠にキリストの教会となっていくのです。私たちは恵みによって神の子供とされています。このことを心深くに覚えて、新しい習慣も歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちを愛し、尊い御子イエスキリストをお送りくださったことを覚えて、心から感謝いたします。そしてその御子イエスキリストを信じる私たちが、御霊を与えられて、アバ父よとあなたに呼びかけることのできる交わりに生かされていることを心から感謝いたします。私たちの社会では本当にさまざまな、私たちの心が揺らがされるような出来事があり、また私たち一人一人の歩みにおっておいても心が騒ぐような出来事に遭遇することがあります。しかしそのような時にこそ、あなたに向かってアバ父よと呼びかけて、あなたの絶対的なご支配の中に、救いの歴史の中に私たちが置かれていることを覚えて、平安と希望をいただいて歩む私たちとならせてください。また神様、私たちの社会にはまことの神であるあなたを知らず、あなたを父と呼ぶことのできる恵みに預かっていない人々が多くおられます。そのような方たちがまことの神であるあなたを知り、イエス・キリストを救い主として受け入れ、そして与えられた人生を喜びと希望にあふれて歩むことができますように、どうぞ導いてください。そして私たちの教会の宣教の働きを強めてくださり、私たちがあなたの愛に結ばれて生きる中で、あなたの愛を明かしして、人々にあなたの福音を届けていくことができますように、強めていてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りいただいたままで、新聖歌18番、大御神を褒め祭れ。 思って主を賛美いたしましょう。